文化放送ポッドキャストキュア。
マインズルームへようこそ。今朝のお客様は先週に引き続きお越しいただきました社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんです。おはようございます。
奈美です。おはようございます。
奈美ね、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先週はね、はい、本当にその障害を持った方がいかにその社会で活躍して、はい、その税金を払うっていうことにもその参加していくかっていう、こう運動なさってる話を伺ったんですけど、もう少しその辺をねちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、その社会福祉法人プロップステーション、このプロップステーションのこれまでのその、支援の成果っていうのはどういうところに出てるんでしょうか。
はい、ですね、プロップステーションのプロップっていうのをちょっと先に説明をさせていただきますとですね、はいはい、これ支え合うっていう意味 で、はい、でラグビーのポジションでもあるんですね。
でラグビーの、うん、
そのラグビーの優秀な選手でプロップをやっていた男の子がスポーツ事故で首の骨を折って全身麻痺になって、わずかに動く指先でコンピューターのプログラミングを勉強して、ご自分のうちのマンションの経営者にデータあのソフトを作ってね、経営者になられたっていうあの友人がいたわけです。で彼と一緒に実はこのプロップステーションをそういうチャレンジドの仲間たちと一緒にあの立ち上げたんですけどね、その時に障害がある人は支えられる人で、ない人は支える側っていうこの線引きをなくそうと、うん、ある人もない人も得意なことは全部世の中に発揮して、そして苦手なことは得意な人と組んだらええやんかっていう働き方を自分たちで作ろうということで、まあ、プロップっていう名前をグループ名にしてやってきたんですね。
で
ただそういう考え方でやってもう頑張れとか努力せえとか、これあの頭で考えただけではダメで、やっぱりそのために必要な道具とか、あの先週もお話ししましたけど法律の裏付けだと、
そうい
ったものが、ね、あの必要なんで、そういうことをトータルに自分たちでやっていきましょうと。だから精神論じゃなくって、こういう道具を使うことでこの人が新しい働き方で社会に参画をしたり就労をしたり労働をしたりして、稼いでタックスペイヤーになって誇りある発言者になっていきましょうよっていうような、まあ、道筋を、
環境をまずね、
そういうことなんですね。
作り上げるっていうかね、
はい、だからこれはまあ女性があの育児をしながら働くっていうのと、同じことですよね。あの手が動かないから足でコンピューターを操作して、今プロップの優秀な先生されてる方なんかもおられますけど、うん、その人も以前は足なんか使ったら恥ずかしいからって怒られていたんですよね。で彼はなぜその先生になったかって言ったら、足使ってもいいって開き直ってそこから成長されたんですよね。だからそういうところで意識の変化が必要なんだけど、ただそれを実際に仕事の形に表すのにコンピューターという道具が非常に優れていたっていうことなんですね。それであの IT 業界がちょうど勃興期でしてね、であのマイクロソフトが Windows を、まあ、発売する前ぐらいから私たち始めたんですけど、マイクロソフトなんかも全面支援していただいて、
だからね、ビル・ゲッツさんにもお会いに、ね、はい、ね、なってるんですよね。
あの日本の福祉関係者と言われる人でビルに何回か会ってるのは多分私だけかなと、うん、関西弁でヘイビルとか何してまんねんみたいな
ああそうですか。
でもそれで本当に応援していただきました。
はい、最初にそのじゃあお会いになったきっかけはその、はい、そのコンピューターなさる方のご縁。
そうです、はい、だから私がコンピューターが得意でプロップステーションをコンピューター使って自立をしようというような活動を始めたんでは全然なくって、私は未だにコンピューターが苦手で、でチャレンジドたちが自分たちが社会に参画したりメインストリームで活躍するためにはこの道具しかないって言わはったんですよ。
あの竹中さんはね、あの、はい、ナミネはね、その、はい、障害者って言わないでチャレンジドっていうふうにね、はい、おっしゃってるんですよね。はい、
チャレンジドっていうのはやっぱりアメリカの人たちが生み出した言葉で、ハンディキャップやディセーブルパーソンというマイナスのところを見るんじゃない、うんうん、その人のその挑戦する使命、うん、チャンスっていうところに
着目して、ディセーブルってどうしてもなんかエイブルじゃないっていうかね、っていうなっちゃうんですけど、
そ
す、ね、はい、そのチャレンジドっていうのは本当に前向きだし、
はい、ね、
こう建設的だしね、
だからそういうふうに言葉を作ってしまうっていうのもやっぱりすごいパワーやなと思うんですね。
でもそれがやっぱり一 ですよね、一番最初ですよね。こうなんかそうやってこう繰り返すと自分もそうだっていうふうに思えてくるところありますからね、はい、人間ってね、はい、そこからっていうの、私はそれがものすごく印象的だったんですけども、あ、そうだったんですか。
言葉はやっぱり文化であり、その国のね、哲学ですから、
ね、
言葉、
ね、意
識なければその言葉生まれないんで、
言霊って言いますからね、はい、そうですね、あ、そうですか、はい、じゃあそういうふうに一緒にその、まあ、活動を始められた、はい、そのチャレンジの方がいらして、はいはい、それでどのぐらい今活動何年ぐらいもなってるんですか。
18年
すごいです ね、 でもね、
だから私たちがこのプロップ始めた時、パソコンって日本の一般家庭ゼロ台でしたが、ね、まだ大型コンピューターがダウンサイジングやっとするかどうかっていうところで、さっきも言ったようにまだ Windows 世の中になかって、うんうん、DOS のパソコンとやっとマッキントッシュたらいうものが出てきましたっていう、
は
い、
そうそうそう、
本当に初期の初期に重い障害があって介護のいる人がそういう道具を使って働くとかタックスペイヤーにとか言ってる、一体これは何っていう意思がいっぱい飛んできました。理解できないっていう。だから福祉はまだタックスから何かをしてあげることが福祉だっていうのがもう本当に当たり前の常識の時に、
上から、ね、見下ろすような視点っていうかね、
そうではなく彼らが、まあ、私たちはその主権者っていう意味でタックスペイヤーっていう言葉を使ってるんですけど、うん、はい、その税を出す側に回るっていうような発想自身がゼロでしたからね、うん、
はい、人間ってね、分からないものに対しては拒絶反応が起きるじゃないですか、はい、ですね、だからやっぱりその分かってもらうっていうか、うん、まあ、お互いにね、別にその分からない人に分からせるわけでもなく、はい、そのお互いに知りたいって、はい、私多分そのいわゆるそのチャレンジじゃない人たちも、うん、どうしたらいいのかしらってきっと、私がねそういう方と会った時に、うん、手を差し伸べていいのか、もしかしてそういうことをすることが傷つけるのかね、うん、むしろ本当に例えば車椅子の方が坂を登れないとかって困ってらっしゃったら、うん、もちろん素直にそのままパッと、ね、ええええ、駆け寄るかもしれないけど、はい、もしかしたらそんなのほっといてよって思ってらっしゃるのかどうかっていうことをちょっとためらう時もありますよね、はいはい、電車の中で、ね、はい、席を譲ったりする時もそうだと思いますしね、だからそういう意味でそのチャレンジじゃない人も知りたいっていう部分もあると思うので、はい、そういう活動ってものすごく大事ですよね、でそういうことをなさってた涙がこう例えばここがちょっと困るのよとか、ここがもう一つとかってなります、その一般の方に向けてとか。
まあ、自分たちはなんていうのかな、選択肢の一つとしてこれをやってるっていう意識がすごい、その時からもそうですし今もそうですし強いので、うん、誰かに何かしてもらうっていうより、自分たちがそういう働きたければ、障害があろうがなかろうが、男性であろうが女性であろうが若かろうが年配者だろうが働こうよみたいな、働けるように自分たちでその環境整備していこうよって、そういう選択肢を自分たちで生み出そうっていうことなので、うん、誰かが何かをしてくれなければできないっていうことではないんですが、やっぱりその一番重要なのはそういうことができるという意識に世の中がどれだけスピーディーに変われるかどうかっていうことですよね。だからかわいそうっていう言葉は私はやっぱり魔物やと思っていて、かわいそうと思った瞬間にその人は私と同じように別のやり方で同じことを楽しめないと思っちゃったり、だからその別のやり方を考えなくなってしまうんですね、できないっていうことだけ見え、そうだからそこがね、すごくかわいそうっていう言葉は怖いなと思って、だからこの人は別のやり方や別の道具を使うことで、あるいはなんか制度が変わることで私と同じ喜び、私と同じ働くこと、私と同じ恋愛結婚何でもいいんですが、うんうん、そういうことができる可能性がきっとあるんじゃないかと、うん、自分がそういうふうに、まあ、信じれるかどうかみたいなところありますよね、うん、ただしその働くっていう意味で言うと、私は自分の娘がベイビータイプのチャレンジだから分かるんですけど、絶対働けない、働くっていう形で社会に貢献できない人たちもいることは事実です、うん、っていうかそういう人っていうのは、はい、少子高齢時代で、まあ、認知症の重い状態の人っていうふうに、うん、同じような状態ですけど、むしろ比率としては増えてくるわけですよね、はい、でそうすると自分の娘やそういう人たちを支えうる社会の仕組みを作らなけりゃ私は安心して死ねないなっていうのがあって、うん、だからプロップっていうのは結局おかんのわがままなんですよね、
お
かんのわがまま、はい、私が安心して死ぬためにそれに協力してくれる人はみんな仲間、うん、みんな宝物っていう形ですよね、うん、それとやっぱり娘がその第三者的に見ると何にもできないかわいそうな子って見えるかわからないけど、先ほどから言ってるように彼女がいて私が今日構成して これをこのしかもプロップっていう活動をたくさんの人の出会いと応援の中でやらせていただいてるっていう、それは誰がしたかって言ったらまさに娘がしたわけですから、うん、 本当にあの世の中に無駄な命なんて絶対ないし、うん、なおかつその人間って生きるスピードが一人一人違って当たり前、いろんなスピードで生きる人がいて当たり前で、それをどうやって当たり前にするシステムを作るかっていうことなんだろうと思うんですよね、うん、ですけど出発はっていうか出発とゴールはお金のわがままな、
うん、あおかんのわがまますごくいい言葉っていうかずしっとくるんですけど、ちょっとねすいません、ここであのお話の途中なんですけど一旦コマーシャルです、CM の後も竹中奈美さんにこの続きのお話を伺います、はい、マインズルーム今朝のお客様は社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや私ねいろんなことを考えさせられて、いや奈美ねやっぱすごいなっていうか改めてちょっとうん、すごいと思いました。でも
不良ですからもともと、
そのねお話をちょっとね後半お伺いしたいんですけど、もともとなんかあの、はい、お若い時は漫画家を目指してらしたって、
いろんなものになりたかったんですけどね、でも一番最初になんか夢見たのが漫画家で、親から漫画読むのをすっごい止められてたんですよ、止められてたから逆に絶対読んだるみたいな感じで友達のとこ行き歩いたりなんかして、ま、で漫画大臣とか呼ばれてましてね。
ナミネのその行動の源泉っていうか、はい、あの抑えられると余計
そう
で難しいとか困難とかって、いや受けやったるでみたいな、私にとっても似てるなと思いながら伺ったんですけどその漫画を反対されて、はい、むしろ逆に漫画家になってやるでみたいに
思ってで、まあ、手塚治虫さんがね、もう一番大好きだったんですけど、はい、中学になちょうど私がなったぐらいに手塚治虫さんと小島光さんが漫画大学っていう通信教育を始められて、
通信教育
でもう親に泣きついて、ペン買ってくれとか画用紙買ってくれとかその通信教育の学費払ってくれとか散々言ってあんた三日坊主ちゃうのとか言われながら、いや絶対やるとか言ってやって、で勉強始めてみると、デッサンばっかりさせられるのね、
あ基本をね
漫画家返してくれへんねみたい でやっぱり三日坊主なんて、でもですけどその大学で第一期生やった人たちで、まあ、今著名な漫画家になられた方はかなりおられるみたいですね。
じゃあその時三日坊主じゃなかったら今頃は
漫画家でブイブイ言ってた、
ブイブイ、ね、はい、あでも今本を出してらっしゃいますよね、はい、あのラッキーウーマン、はいね、これはあのナミネーがここまで生きてこられたのとか、はい、その障害者のお嬢さんを持たれてここまで活動なさっていくこととか、はい、それこそビル・ゲイツに会ってこられたこととか、ね、いろいろ紹介されてる、これは飛鳥新社から、
飛鳥新社から発行させていただいてまして、ラッキーウーマンサブタイトルがマイナスこそプラスの種という、まさにあの不良度極まれるみたいなタイトルがついてますが、
すごい私そういうのすごい大好き、それであ
とあんまりすごいとか大好きとか言われると
単細胞なので
恥ずかしいので、
私作家界ってねこの語彙の少なさっていうか、すいません。でもう一冊、プロップステーション、はい、挑戦、
はい、これはね、プロップステーションという、まあ、いわゆるボランティアグループっていうか NPO をどんな風にどんな人たちの応援で、あるいはそのチャレンジの人たち自身がどんな努力をして、法人化していったかみたいな、そういうのを書きました。でラッキーウーマンの方は、そうですね、はい、プロップステーションの挑戦はちくま書房、はい、でラッキーウーマンはあの私のどんなに悪かったかっていうその不良の話も率直に書いて、
ね、
で娘さん預かってからのこととか、それから今、その制度を、ね、変えようっていうようなところまで踏み込んで行動してますっていうような話を一連にこう書かせていただいた、ぜひお読みください、
ね、ぜひぜひ。でもねそのラッキーウーマンってこれはナミネのことでしょ、はい、
そうです、
ね、
もちろんそうです。
でね、ちょっとお伺いしたいのはそのつまり逆にその障害を持ってらっしゃる方の方から見てどうですか、はい、例えばちょっと前ね今年の夏なんかだと、すごいその燃料が上がってね、ガソリンが上がって、それが自分とこの商売にすごい大変だから、国に補助金出せみたいなちょっと発想が、ね、これ多分メディアがいっぱい言ってるからかもしれないけど、そういうような発想をするっていうこともあるし、その自分はとってもいろんな意味で、アンラッキーだからなんか保護をしてほしいだとかね、その国からそうい こう補助金が欲しいとかっていう発想って、まあ、人間ってなりがちだと思うんですよね、
まあ、そういう発想を持って補助金が潤沢に出る時代は別にそう言ったって、まあ、ある意味構わなかったと思うんですよね、
右肩
上がりの時代は。
財政制度と審議会でその国の予算のことをちょっと話したりしてるだけに、やっぱそういうこととても意識があるんですけども、確かにねもう今これだけ財政赤字抱えてるし、人口減っていくし、そのこれからちょっと景気あれだから税収も減っていく中で、その限られたお金をどう使うのが一番いいかっていうことはやっぱり我々個人が全部考えていかなきゃいけない問題ですもん
だからスウェーデンの国はある時期その若者がたった今900万人の国ですけど200万人いなくなっちゃった、全部新天地めがけて出て行ってしまったって時代があって、そこから必死になって、自分たちはどうやってで生きていきやすい国家になるかっていうのを必死で考えたんですよね、でそれまでねわずか100年前ですけど高齢者働けなくなった人それ障害のある人もそうですが殺してたんですよ本当の意味で、棍棒で殴りガラス瓶や馬の尻尾の毛を刻んで食事に入れると1ヶ月ぐらいで死ぬらしいんです。そうやって殺してたんです。だから今ね棍棒とガラス瓶と馬の尻尾の毛を国家としてねちゃんと展示してるんですよ。二度とこのこういう国に私たちは戻らないために国家一丸となって自分たちの社会保障を考えるっていうか社会福祉を考える、でしかもその資本主義国家としての成功もしながらやっていくっていう方法をやっぱ考えたね、すごいと思いますよね。
日本ってね、そこそこ勤勉だしその、人口もいるし、その内需もまあそこそこあるので、こう内側だけでね日本の中だけでこう、やりくりが今のところまだできてるじゃないですか、これまで過去もね、
できてるっていうことはまあ幸せではあると思うんです。
そうなんですよ、幸せな国だったからこそ、あんまりそういうなんとかしなくちゃっていう危機感っていうのがね、やっぱりそこまでその高まらないっていうか育たないっていう部分は実はあるんだと思うんですね。よくガラガラポンとかってこう簡単に言うけれども、やっぱりみんなが危機感を持たないとそこからなんとかしなくちゃっていうこう、どうしようもないっていう思いっていうのは生まれないのかなって気もしたり
ですよね。だから、私のようにその安心してその死にたいという、言った危機感の裏返しですよね。持った人間はその危機感を解消することを自分でやらないかんということをやろうと思いますよね。だからこれはその自分のやるべき課題であって、お前やれとか言うとか私は正しいねんから言うこと聞けとかいう話ではなくって、自分は危機感を感じるから自らやる、危機感感じた時に誰かやってって言ったって絶対そういう時って助けてもらえないから自分でその道を作ると、ただしそれを共感してくれる人の輪を広げつつやれば、私一人の努力じゃなくたくさんの人の総合力でできるっていうことになるんで、私はそういう考え方です、
ね、波のように、私もそのいつもご一緒するわけじゃないんだけれども、そのお会いするたんびにね感じるのはね楽しそうなんですよね。
楽しいですもん
でもそれがね、
いや関西人はね、おもろくやらない。
私も関西人ですけど。
あ、そうですか、
失礼しました。でもいやいや、だってやっぱり大変な思いもなさってるはずなのにね、だってお子さんね、一人育てるだけでも大変なのに二人育てられて、それは皆さんもそうかもしれないけど、その重い、そのね、その脳障害を持った方っていう、
可愛いですよ。だけど
すごく、それはすごい、
すごく、この2ヶ月前ぐらいからね、手をちょっと握り返すようになったんですよ。これできなかったんですけどね、もう本当にゆっくりやけど、やっぱりもう彼女なりに成長するんですよ、発達する。もうすごいことやなと思いますよね。だから逆にもっとたくさんのできることを持った人たちは、そのマイナスのところを数えられるんじゃなくって、そのできる部分をもう全部やっぱり伸ばせるようなそういう社会になってほしいなって逆にやっぱ思うんですよね、で自分の娘なんかを支えてくれる側に回ってほしいって強烈に思いますよね、で障害がすごく重いから大変でしょうっていう言い方を、割とすっとこう言っちゃうんですけど、私の経験から言うと、うちの娘のようにもう本当ベイビータイプっていうと母ちゃん案外開き直ってるおかん多いんですよ、元気なおかんが、だけど例えば軽い知的なハンディとか軽い自閉があるとか今学習障害とか言われてますが、あともうちょっとで普通と言われるのにみたいな、そこで線引きされているところにいる人たちの方が本人もそういう目で見られてること分かるし、あと一歩のこの線が越えられない社会のルールみたいなのがいっぱいあって、そこでもがくんですよね。ですから私はその障害が重いから大変、軽いから大変じゃないっていうことは絶対違うと思いますね。だから人間って自分の悩みが一番重いっちゃそれまでなんですけど、だけどやっぱりその、軽いと言われる人たち、境界線のところにいる人たちのその線の方を下げるのか、その人自身を伸ばすのか、その両方するのかって言ったような取り組みは今ものすごく求められてると思います。
いやもうぜひぜひね、そういう話をたくさんの方に知ってほしいなって思いますよね、でもう一つね、さっきちょっと申し上げたその楽しそうになさってるってことはものすごく大きな要因じゃないかと思うんですよね、でなんかご自身で例えばこう まあ、忙しいからきっとそういう暇な時間がないのかもしれないけど、
ライブです
ね。それは私ねちょっと
還暦ライブを計画しておりまして、
それは昔、はい、若い時からなさったんです、その音楽。
あ、漫画家になるか歌手になるかとか、いや夢はよくあったんです。
弟さんお二人がギ
タリスト、弟が二人で、二人ともプロのギタリストなんですけどね、で、まあ、音楽をやってらっしゃるプロフェッショナルなお友達とかが結構たくさんいて、私はまあただ単にその歌うのが好きっていうだけなんですけど、
ま
あ、
ボーカルなさってるんですね。
ボーカルでございます、
うん、どういう歌を？
テーマソングが小獅子さんのろくでなしで、で、最近ラストで歌うのが六本木ララバイかボヘミアンかというような、
ボヘミアンなんか似合いそう、
ね、で、あと関西弁のそのやっぱ好きやねんとかね、はいはいはい、酒と涙と男と女とかね、
あの結構ちょっと一見いろんなジャンルになってそうだけど、はい、でもあの一つこうナミネカラーっていうのがなんか通ってる感じしますけどね。
開き直った女の歌みたいなのが多いですね。
いやいやいや、でもほらね、まあちょっと上でいらっしゃるけど、まあほとんど同じ年代なので、はい、そのなんか マイナスとか障害とかその壁にぶち当たったりした時に、はい、かえってこう、うん、やったるでっていうのは、
そうですよ ね
私もすごく共通があるので、うん、はい、うん、もうねこの話をもっとお伺いしたいんですけど、ちょっとやっぱり時間が来てしまったので、はい、
やっぱり来ましたか。
来ましたね。すいません、私時々変なこと言うかもしれない。あのまたね機会を見て、はい、ぜひ、はい、おいでください、
はい。
マインズルーム、2週にわたって社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。